ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんと伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは龍平と
大輝と
智也と
大作と
源です。
お願いします。何
さっき
早速言った
の。何ださっきの。あ、よ、
上を呼んでしまった
。
上を呼んでしまいました。
珍しいな。
ということで、まあ久しぶりの有田班の
1ヶ月以上
ラジオですけど、
久しぶりやな。
今何回目なんこれで。
4回目。
4
回目やな。
大輝だけが、
僕だけ5回目ですね。
おう、
僕は
どうした、
なんでよ。
まあそれはやっぱ混合班があったから。僕は
混合
特別班、
ね、うん、ああ前回、
前回のやつね、
やつがあったからな。5回やけど、うん、だからみんなよりはやっぱまあ何ですか、はいはい、ベテラン、
はい、
ラジオ、はい、ベテラン DJ みたいな、はいはいはい、
それで言ったら工作なんか、
はいはいはい、
も
う
ね工作なんかどれだけやって、
1年やらせてもらってましたんで。
1年はすごいな。
工作他のところでな。
そう、ちょっと、うん、またね、またまたをかけて、
うん、
やばいや
ということでね、はい、最近のまあゼミの大きい行事といえば、うん、あれがありましたね。
あれね、
あれが
何やったっけ。運動会、運動会、
運動会、
運動会、
ちゃうやん、文化祭やろって。
文化祭
そう、
文化祭、
面接がね。
面接、そう、
そ
っちが、
そう、そう、ゼミの面接、もうこれ1年の中でも多分一大イベントなんじゃないかと思うんですけど、
うん、ね、う
ん、面接、
なるほど。
2回生緊張してましたね、
はい、緊張してましたね。発表が6月の違う5月の31日
31日っていうと、今日収録日が5月30日で、
うん、明日、
まあ、
明日、
明日、明日、うん、みんな今ドキドキやろうな。
今ドキドキ。
去年みんなどうやった。
去年は正直、先どうぞ。
いいよ
去年はまあ正直前日、当日まで緊張してなかったな。当日の発表やばいってなった、当日だけ。
ああ見に行くときな、
見に行くときだけ、
見に行くときはもう
やばいやばかったな。バクバク、
やばいやばいってなった。
でもやば、
俺はな、ミニ発表の日学校行ってなかったんな、うん、
え
でヒロムに写真送ってもらって、
うん、ゼミ長のね、
今
のゼミ長のヒロムね、
旅行先でその写真送ってもらった番号を見て、うんうん、え俺のあるやんってなって絶対こいつ加工してるわと思って、めっちゃ拡大して俺の番号を見てる、そんな記憶がありますね。
トモヤ結構な、だってやらかしてたみたいな言ってたしな、うん、本番、面
接の絶対落ちたと思ってたよね。
一緒に面接したしな、
う
ん、俺、
そうやな、源ちゃんと
一緒や
って、そうなんよね、
ずっと一緒や源ちゃんな、
一緒やな、ずっと一緒、
面接も一緒、桃太郎、
ダンボール、
そう、ダンボール
の、うちのゼミは恒例で入ってすぐにね、
う
ん、先ダンボールでなんかいろんな道具とかを全部作って、うんうん、夏合宿で、まあ、発表するという恒例の行事がね、
その班も一緒で、有田班も一緒でな、
ずっと一緒やな、
全部一緒やな、
共同体、運命共同体やな、
そうやな。
そうや、志望理由書何やったっけ、どうしたんやっけ。
鉛筆書きのままだ
よかったな、それ、よか
ったな、それで。
不備がある人はなんか受かるみたいなジンクスあるような、でも今んとこ
今年は、でもどうやろな、今年はないか、今年はなかったな、多分。
あ、そうな、
今年はないわ、
去年だけか、
うん、みんなちゃんと書いてる、
マーさんも
みんなちゃんと書いてる、やばい、うん、
マーさんも確かあれやな、なんか書き忘れみたいなあって受かったみたいな。
あ、そう、まあ、マーさんっていう先輩がいるんで、
先輩
の、
そう
そうそうそう、あ、そうな
ん、うん、でもね、2回戦入ってきたら有田プロジェクトにね、
ああそう、
先に先に入ってほしい、うん、やっぱり
有田プロジェクト今男5人なんで、
う
ん、
花欲しいな。
そうなんです、他のファンは ね、うん、男女こう混じっててとかなんですけど、うん、うちのファンはもうなんかもう男だけなんで、まあそれが良さでもあって、
う
ん、で
う
ん、だこの5人の空気感が、
うん、
この
崩れ
の、うん、ちょっと寂しいけど、うん、2回生が入ってくるっていうその、まあ、期待というか、うん、嬉しさもあり、うん、複雑な心境ですけど、
5人でなんか、うん、なたまにはどっか行ったりしような
5人でな、5人で行きたいな、うん、どっかな、
行きたい、
まあ、ね、ということで、はい、まあ、オープニングトークはこれほどぐらいにしといて、
はいはい、そうですね、
はい、前回申し合わせしたと思うんですけども5月の17日に、まあ、DMO の調査の関係で豊岡の方に視察に行ってまいりました ね、
ね、はいはい、
でそこでのまあ収穫というか、
うん、
こう視察してみて分かったこととかを今回ではまあ発表させてもらおうかなと思います、うん、はい、では源ちゃんからまず豊岡の概要をお願いします、はい、
まず豊岡市の概要から説明させていただきます。豊岡市は兵庫県北部に位置し平成17年の4月に豊岡市、城崎町、竹野町、日高町、伊豆市町、丹東町が合併してできた都市です。人口は82,250人、面積は697平方キロメートルあるそうです。
おー、あんまり
イメージできないかな、まあ、京都市と比較してみると、
うん、
京都市の人口は1,469,360人だそうです。
え、うん、
全然違う、うん、でも面積は827平方キロメートル、
あんまり変わらんのか、
うん、面積はそんなに変わらないけど人口にこんなに差があるっていうのが、まあ、京都市と比較して分かることですね。で次に、僕たちが行ってきた、豊岡 DMO の背景から説明させていただきます。豊岡市の人口は今後減少のペースを加速し2010年に 85,592人であったものが2040年には 57,608人になると予測されています。その減少率はとりわけ0歳から19歳の若年人口で大きく、今後さらなる少子高齢化を伴って2040年には1人の高齢者を生産年齢人口 1.0 人、つまりマンツーマンで支える人口年齢構造になると予測されています。
それは大変、
うん、
はい、はい、
で次に豊岡市の産業について説明させていただきます。豊岡市の産業連環表によると宿泊飲食業とカバン製造業が1位と2位で、この2つを伸ばしていくことが地域経済にとってプラスになると考えられています。また人口減少により国内観光客の伸びがなかなか期待されない中、訪日外国人は年々増加し、豊岡においても城崎温泉を中心に外国人観光客が急激に増加しているそうです。そこでこの2つを背景として豊岡観光イノベーションさんが設立されたそうです、はい、そこで次に、豊岡観光イノベーションさんにおける新たな機能について紹介していきたいと思います。新たな機能は主に3つあります。1つ目は観光地のマーケティング機能、2つ目が地域と地域、事業者と事業者をつなぐ機能、3つ目が地域ならではの旅行商品を作り自ら観光客を呼び込む機能があるそうです。行政に機能を追加するのではなくて新たに法人を立ち上げたそうです。その理由としては4つあります。まず1つ目、スピード感を持って事業を遂行する。2つ目、専門知識を持った人材を民間企業から起用する。3つ目、宿泊予約サイトの運営や旅行商品などの収益事業を実施する。4つ目に地域の意欲のある事業者と直接つながって協業するという理由から新たに法人を立ち上げたそうです。また法人自身の利益を追求するのではなく官民一体となり地域経済の活性化を推し進めるために法人格は一般社団法人としたそうです。次に経営ビジョンについて説明していきます。経営ビジョンとしてはローカルの魅力を磨き上げ世界に評価される小さな世界都市を演出するというのが経営ビジョンだそうです。グローバル化が進展する現在、全世界が急速に同じ顔になりつつある。その中で豊岡観光イノベーションさんはローカルであること、地域に誇りを持つことこそが世界の中で輝くチャンスにつながってくるというふうにおっしゃっておられました。
なるほど。
次にミッションについて説明させていただきます。観光まちづくりの観点から地域の関係者の力を結集し顧客視点に立ち地域の魅力を再編集して地域の稼ぐ力を引き出し地域経済の活性化に寄与するというのがミッションだそうです。地域の稼ぐ力を引き出すという中でも3つ具体例を挙げます。1つ目は地域の魅力をつなぐ、2つ目が売れるところにつなぐ、3つ目が参加者を育成するだそうです。つまり豊岡観光イノベーションさんと一緒にビジネスをする事業者を増やす、 地域内のパートナーを増やすというのがミッションだそうです。主な事業内容としては2つ、1つ目が地域マーケティング戦略の推進、2つ目が収益事業の実施だそうです。次に、社員さんと基金の選出について紹介します。観光による地域の活性化を進めていくために民間企業にも参画してもらって官民一体となって取り組むことが必要とおっしゃっておられました。豊岡市の呼びかけに民間企業4社が賛同されたそうです。それぞれが基金を出し合って一般社団法人を立ち上げることとなったそうです。その4社を紹介したいと思います。1つ目がウィラーコーポレーション株式会社さん、2つ目が全丹バス株式会社さん、3つ目が株式会社田島銀行さん、最後4つ目が田島信用金庫さんだそうです。最後に豊岡版 DMO の特徴について説明させていただきます。豊岡版 DMO の最大の特徴は民間事業者と強く連携を図り事業を展開していること。全国で高速バス事業を展開し京都丹後鉄道を運行するウィラーグループ、地元のバス事業者全丹バスおよび地域の金融機関田島銀行田島信用金庫さんと密接に連携する、それぞれの強みを生かし地域の素材を国内のみならず世界のマーケットに流通させる仕組みを作るというのが最大の特徴だそうです。
なるほど、
なるほど。
以上で説明終わります。
以上で、
はい、ありがとうございます、はい、長々とありがとうございます。はい、
でなんかどこが関わっているの、うん、それにはその豊岡の観光イノベーションには
先ほど言った4つの会社さんがあるんですけど、う
ん、どういうあれがあの魅力というか観光地というか、
そうやね、主な観光資源豊岡にはたくさんあるんですけど、まずやっぱ城崎温泉が一番有名かな、うん、
はいはいはい、
みんな、
はい、行ったことある、うん、行ったことある、うん、
みんな行ったことある、うん、という城崎温泉、うん、
あります。
ないわ、
俺ないわ、
ごめん。
ま
あいいところですよね、
はい、うん、
はい、
まあでは、うん、次は後半で、うん、その行った時に気づいたこととか、僕たちが自分らで考察したことと、午後からね伊豆市の観光にも実は行っているので、その時に気づいたことなど発表させてもらいたいなと思います、はい、では曲振りの方を源ちゃん、
はい、
大輝か、大輝、
では本日お送りする曲は欅坂46さんで不協和音です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分からお送りしています。ただいまお送りした曲は欅坂46さんで不協和音でした。
はい
はい、
はい、
この曲は源ちゃん好きな、
そうですね、僕が好きな曲で持ってきたんですけど、
う
ん、
そうですね、
ファンやもんな、
歌詞が源ちゃん好きなんて乃木坂なんじゃない？
あ、そうなんですけど、うん、まあ、でも
浮気してんの？
浮気じゃないです、どっちも好きみたいな。
いや、
あれ
そういうのはあれな、一応のそのファンの中で許されてることなん、そのどっちも好きみたいな、
そこは許されてますね。
あ、そうな
の、
うん、
46なんで多分許されてると思う。
あ、多分ね。まあまあ、なるほどね、
うん、
ということで、
はい、
先ほど前半で言っていたように、まあ、後半では豊岡に行って気づいたこととか、
うん、
僕ら帰ってきてから、うん、まあ、考えたこととか、うん、そういうことを発表していきたいかなと思います、う
ん、はい、
けれども、まずどうやったともや行ってみて、なんか
そうやな、 DMO に関係ないことやけど、
うん、いいよ全然、
オフィスがめちゃめちゃおしゃれやった。
全く関係ないけど、
まあまあまあ、
全く関係ないけど、
俺も結構見たらこうなんか無機質な、
うん、そうそうそう、
事務所っていう事務所が来るのかなと思ってたけど、うん、もうなんか
びっくりしたよな、
木の感じの、うん、なんかすんごいおしゃれの、
うん、周りカラフルやったしな、
うん、すごい
設立されてまだ1年経ってないぐらいの時期だったから、ね、
あ、そうか、
ね、
うん、まあ、事務所もできたてって感じの、うんうん、新品の匂いしてたし、
新品の匂いしたな。
したな、
うん、
気合入ってんなと思って、
うん、
僕は見てましたけどね、うん、ずっと、うわ、すげえ気合入ってるわ、
DMO 側がっていうこと、それは、
あ、すっ、なんか、お、いや、やめとくわ、やっぱりやっぱ言わんとくわ。
でも DMO についてもね、
うん、
こう結構なんか親切にほんま教えてくれ
たんで、
すごい 僕らとしてはありがたかったし、
嬉しかったですね、
うんうん、内容的にはどう工作とかどっかなんか気づいたことか引っかかったこととか。
そうね、やっぱ行政主導というか、 なんか豊岡市の人も結構こう熱心に DMO をこうどうしたいかっていうのを考えているなとはすごい思ったのが一番かなっていうのは、でなんかやっぱりこう、ね、DMO を今推進してる人たちがなんか今のね、なんかおごるじゃないですけど、うん、そういうのにおごることなくまだまだこう良くしていきたいっていうか、なんか本当純粋に豊岡っていう街をすごい考えている人たちだなっていうのは思いましたね。
思ったわそれ。
豊岡の DMO は行政主導でできた。
そうですね、
うん、確か
もともと市役所の方が作ろうという感じでね、うん、設立されたらしいです、ね、
民間始まりじゃなくて、うん、行政側からこう作ろうっていう話でこう作り出したっていうので、まあ確かあれですよね、働いてはる人も行政から、
うん、そうですね、
市役所の方を派遣してもらってやられてるような感じで、
うん、
本当に熱心になんかやられてる感じが、
う
ん、すごい受けましたよね、
うんうん、間違いないそれは。
あと源ちゃんとかどう。
そうやって、そうですね、まあ、観光ってか DMO っていうのにとらわれることなく、まあ、観光っていう面で本当に豊岡をこうしていきたいみたいな熱意というか、そのものが皆さんから伝わってきたなというふうに思いましたし、やっぱり観光シーズンじゃない時にいかにその観光客の方を呼ぶかっていうのを皆さん本当に熱心に考えられてて、そこがすごいなというふうに感じましたね。
うん、うん、確かに。その閑散期って呼ばれる、うん、城崎とかで言うと、まあ、3月とかが繁忙期になってカニ食べに来たり、うん、温泉に来たりする人がいるけど、逆にその夏とかは人が減っちゃうから、
うん、そう
なんですね、でも海外ではその休みの期間がそこにちょうど当たってるから、うんうんうん、その人らを呼びたいっていうようなこう戦略を立ててやっていこうっていうふうにおっしゃってましたね。大輝とかは。
いや僕はやっぱもうこれはもう課題の面かなと思うんですけど、
うん、
財源っていうのがやっぱどうしたらいいか分かってない状況だったのかなっていう
ふ
う
に
思いましたね、うん、僕はもう、うん、どうしようって感じです、うん、ずっと、はい、
今はあれですもんね、その手数、うん、少量の手数料プラス補助金っていう形だけど、その補助金が3年で
終わる、
終わってしまう、
で終わったその補助金の分を、うん、まあ、どうやって補填していくのかっていうところがやっぱ大きい課題になるみたいな、うん、まあ、これは豊岡さんだけじゃなくて DMO 全体としての、
う
ん、
そうですね、
課題として言えるんじゃないかなっていうふうに僕らの班でもね、うん、こう思っていたんですけど、
そうですね、
でそのつながりでこう他になんか日本でそういう同じような組織とかってなんか広まってなかったんかなっていうので、
うん、
僕らなりに調べた結果、
う
ん、まあ15年前ぐらいに TMO っていうのがあって、まあそれについても少し智也の方からね話がありますね、
うん、はい、話していきます、
はい
はい、DMO によく似た団体というか組織として TMO というのが15年前ぐらいにあったんですけれども、はい、略称何やったっけ、
タウンマネジメントオーガニゼーション
そうそうそうそう、で、TMO は15年前ぐらいに広まったんですけど、事実上5年ぐらいで、事実上廃止になってしまって、
あら、
はいはいはい、で TMO はもともとアメリカの BID っていう組織を真似して設立されて、うん、で BID は、今でもあって、
うん、
年間総額10億ドル以上を今でも生み出しているということで、
あ、アメリカの、
そうそうそうそうそう、アメリカに BID があって、でアメリカではそんなに成功しているのになんで TMO は成功しなかったのかっていうのを、うん、比較してまとめてみました、
うん、
まず人の面ですね、BID の方は、
うん、
地区のその BID の責任者をマーケティングの実務経験を持った街づくり関係のトレーニングを受けたプロフェッショナルの人に、
うん、
有給で任せているんですね、
うんうんうん、
でその地区責任者の方が NPO にその運営を任せているっていう形で、うん、プロフェッショナルの人が運営しているんですけれども、うんうん、TMO の方はそういうのがなくて、
うん、
商工会とか商工会議所とかの人が、副業というか片手間で、運営しているというか、
うんうん、
そんな感じなんで、まあ、人の面ではプロフェッショナリティの違いというか、
うん、
そういう感じがありますね、
はい、
でサービスの面では BID は、第三者的な目で見る、事業評価システムがあるんですけれども、うん、具体的に言うとオフィスの空室率とか を、データにして、まあ、数値にして表してっていう形なんですけれども、BID が存続するのに、その数値が一定の数値以上を超えていないと存続できない、うん、という形になっているんですけど、ですね、
はい、
はい、でも TMO はそういうシステムがありません、うん、なんでその第三者的な目でその組織が本当にうまくいっているのかっていうのを調べることができないっていうのがちょっと課題かなというふうに感じました。で一番大きい面で、まあ、さっき言った財源の面ですね、お金の面ですね、BID の方は不動産の所有者全員から資金を調達することができて、うん、固定資産税の 20% までを、BID が受け取るっていう権利を持っているんですね、
うん、
でも TMO はそういうのがなくて、駐車場その TMO が、事業をしている TM、うん、あ駐車場の、収入であったり商工会の会費であったり、うんうん、であとはもう補助金だけで賄われているっていう状況でお金の面が非常に大きいかなというふうに思います、
はい、まあ、あれですよね、うん、不動産所有者がなんでそんな固定資産税を、うん、そう払うかっていうのが、うん、やっぱちょっと気になると思うんですけど、その理由としてやっぱ不動産所有者っていうのが地域が衰退していくとやっぱ自分たちもその土地が売れんくなったりしたら食べていかれんくなるっていう課題があって、うん、それをもう地域が衰退するともう自分らも食えんくなるっていうので、
その
地域と運命共同体みたいな形で、うん、その地域を活性化の賭けみたいな形で地域活性化のために税金払ってるっていう形かなっていうふうに考察ではない、
うん、考察
考え、うん、考察か、
う
ん、
そうですね、うん、
っていう形です。
BID
の、
うん、その TMO に関してもやはり財源面が、
うん、一番大きいかなっていう
っていう過去があるので、うん、やっぱそこからも DMO が財源によってこう失敗するかどうかっていうのが決まるんじゃないかっていうのもやっぱ確かに言えるんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、そうですね、財源ですね、もう、
うん、
はい、アメリカに比べて寄付に頼ることが難しいであったりね、
うん、
財源確保の安定性が低いであったりと、
うん、そうやな、
財源面がやっぱもう、
そうですね、
一番大きいかな
今んとこは、
うん、
で豪華伊豆市の観光にも行ったんですけども、そこでまあ思わぬ収穫というか、
うん、
その伊豆市っていう町はこう上から行政とかがこうお金を出して活性化させてるというよりかは、いろんなものをその町民の人らが自分らでお金を出し合って、
う
ん、まあ、自分らがこの中から活性化させてるっていうような形が見えて、そういうその DMO っていう組織を先に作ってやる形と、まあ、組織とかそういうのを作らずに、うん、伊豆市みたいな感じでこうみんなで中からこう活性化させていくっていうこのやり方も見えてきて、うん、まあ、僕らの班としてもこっちのこのまあ内発的活性化というか、
うん、
そういう面でも見えていけたら面白くなるんじゃないかなっていうふうに考えます、
はいはい、うん、そうですね、
ということで、
はい、
まあ、今回のこの放送はまあ終わりに近づいてまいりましたけれども、
はいはい、
うん、今回はちょっと前回に比べて話が固めと言います
か、
うん、でまあそうですね、では来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち有田班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは龍平と
大輝と
智也と
豊作と
源でした。
さようなら、
バイバイ。